本日の聖書の箇所をお読みいたします。本日の箇所は、新約聖書ガラテヤ人への手紙の3章15から22節、ガラテヤ人への手紙の15から22節をお読みいたします。兄弟たちよ、人間の例で説明しましょう。人間の契約でも一旦結ばれたら、誰もそれを無効にしたり、それに付け加えたりはしません。約束はアブラハムとその子孫に告げられました。神は子孫たちにと言って多数を指すことなく、一人を指してあなたの子孫にと言っておられます。それはキリストのことです。私の言おうとしていることはこうです。先に神によって結ばれた契約を、その後430年経ってできた律法が無効にし、その約束を破棄することはありません。相続がもし律法によるなら、もはやそれは約束によるものではありません。しかし、神は約束を通してアブラハムに相続の恵みをくださったのです。それでは、律法とは何でしょうか。それは、約束を受けたこの子孫が来られる時まで、違反を示すために付け加えられたもので、御使いたちを通して仲介者の手で定められたものです。仲介者は当事者が一人であればいりません。しかし、約束をお与えになった神は唯一の方です。それでは、律法は神の約束に反するのでしょうか。決してそんなことはありません。もし命を与えることができる律法が与えられたのであれば、義は確かに律法によるものだったのでしょう。しかし聖書は全てのものを罪の下に閉じ込めました。それは約束がイエス・キリストに対する信仰によって信じる人たちに与えられるためでした。本日はこの箇所より仲介者モーセと題して、オ・ジェヒョン教会主事にメッセージを取り付いていただきます。
英語のスクリプトが必要な方は QR コードをまた後ろに、スクリプトがあることをお伝えください。お祈りします。聖なる神様、今日もあなたからガラテヤ書の言葉を聞くことができて感謝します。主の聖霊が私たちの心を明るく照らしてくださいますように、聞き従う耳と心を備えてくださいますように、イエス様の皆によって祈ります。アーメン。皆さんは伝言ゲームをご存知ですか？バラエティ番組でよく見るあれです。タレントがヘッドホンをして向こう向いてると肩をトントンと叩かれます。振り向いたらお題となる言葉を言われるのですが、ヘッドホンからは大きな音で音楽が流れるので、聞き取りづらいです。必死に相手の口の動きを見てお題を推測するわけです。数週間前、ナミークラブでもヘッドホンなしでこのゲームを遊びましたが、子供たち楽しかったですか？私は楽しかったですけど、お題分かってるからです。分かりそうで、でもなかなかうまく伝わらない、このもどかしい気持ちをみんなで楽しむ、そういうゲームです。この感覚、ゲームだと、楽しむ分にはすごくいいのですが、ひとたび私たちの信仰生活と関わる問題ならどうでしょう。もやもやしたものを残したくないとは思いませんか？例えば、先ほどお読みした聖書箇所、少し長かったんですけれども、契約とか約束とか律法、相続、恵みなど、いろんな単語ができてきました。どれも聖書でよく聞く言葉ですが、その意味をはっきりと、整理しておかないと混乱してしまいますね。ラミーの子供たちから質問されたらどうしようっていう声を聞いたことがあります。本日はガラテヤ人への手紙から次の3つのことを共に考えたいと思います。それで約束と律法の違いについて私たちの理解を深めることができればと思います。1つ目は、約束を与えた方です。今日の本文でも用いられていますが、聖書で用いられる約束について考えます。2つ目は、律法の仲介者です。律法に関する理解は残念ながら混沌としているような気がします。その理由を確認します。3つ目は、律法が指すものです。 立法の役割について考えます。まず一つ目のポイントは、約束を与えた方です。いつものように本日のメッセージに入るために、これまでのガラテヤ人への手紙の背景を確認します。ガラテヤ人への手紙は、使徒パウロがガラテヤにある教会たちに宛てた手紙です。当時の教会には、立法を行わなければ救われないと教える者たちが起こり、多くの教会員がこの教えについていきました。パウロは彼らの主張は福音ではないとして、立法を行うことによっては人は義と認められない、救われることはないと教えます。前回のガラテヤ書の説教では、イエス・キリストが十字架の上で私たちのための呪いとなってくださったことを見ました。私たちは呪いから解放され、キリストの祝福に預かるものとなりました。この祝福、今日の本文で用いられている言葉で言うと約束ですが、大丈夫ですよ。今日の聖書箇所は、神様がアブラハムにされた約束の優れたところを強調しているように思います。15節では、人間の間の契約でさえ一度確定すれば、後から付け加えたり無効にしたりできないと言います。ましてや神様が立てられた約束は揺らぐことはありません。使徒パウロはその次16節で、アブラハムに与えられた契約を引用します。これをアブラハムの契約とも言います。主はカルデヤ人のウルに住むアブラムを旅に召し出しました。そして彼を祝福すると約束しました。その祝福というのは、主は住む地も子供もいないアブラムにカナンの地と子孫を約束した、その約束です。この地において神様はアブラムの子孫たちの神となり、彼らは神の民となります。ここでいう地とは、究極的には地上のカナンの地を超えた永遠の天の御国を指します。パウロは16節では子孫の意味について語ります。アブラハムの子はイサクと、イサクから生まれてきた神の民です。しかし子孫もまた地と同じようにさらに優れたものを指すと言います。パウロは究極的な子孫というのはイエス・キリストだと言います。アブラハムの契約というと、アブラハムが中心人物なのかなと思うかもしれませんが、アブラハムではありません。約束の成就はアブラハムの子孫の他の人々の血統や血筋や背景、また彼らの行いによってなされたものではありません。ただ究極の子孫であるイエス・キリストのうちに成就されました。先週までのガラテヤ書の説教で確認しましたが、イエス・キリストを信じることによってのみ人は義と認められます。この約束がアブラハムとその子孫に告げられました。こういうわけでパウロは17節でこう続けます。先に神によって結ばれた契約を、その後430年経ってできた立法が無効にし、その約束を破棄することはありません。この先に神によって結ばれた契約は、今日私たちが確認してきたアブラハムの契約のことです。神様はキリストにあって私たちを選び、恵みによって信じる者を救われると約束されました。一方で、立法は神様のこの恵み深い約束よりも数百年も後に定められたものです。立法が先で福音が後ですか？そうではありません。先に約束が与えられました。立法を行うものではなく、イエス・キリストを信じる者が救われると先に定められました。もし人が律法を守ることによって救われると言うなら、神様がアブラハムに与えられた約束を 破棄したということになりかねません。約束を先にして、約束とは別の立法を持ってきたからです。救い主による見救いの計画ではなく、立法を行うことによる救いへと神様のご計画が変更されたことになってしまいますね。しかし神様はそうはなさいません。私たちが立てる計画はいつも不完全で、うまくいかないとしょっちゅうこうテコ入れが入ったり変わったりします。一方全知全能の神様は変わることも嘘をつくこともなさいません。できません。私たちが15節確認したように、先に約束が与えられたのですから、後から来た律法によって人が救われるようなことはありません。18節によると、ガラテアの人々は選ばなければならなくなった気がします。天国を相続財産として受けるために、約束を信じる方を取るか、律法を行う方を取るか。約束には相続財産がありますが、律法にはありません。救いは行い、行為によって獲得するようにではなく、キリストを信じる者に与えられるという約束を信じることで得られます。次に2つ目のポイントは、律法の仲介者です。ここまでパウロの手紙を読みますと、自然と疑問が浮かびます。では神様はどうしてシナイ山で律法をお与えになりましたか。私たちの礼拝の前半のところで主の律法を読みましたね。なんで律法をお与えになったんですか。人を救うものでもないのに。律法は一体何の役に立つのでしょうか。19節です。それでは律法とは何でしょうか。それは約束を受けたこの子孫が来られる時まで違反を示すために付け加えられたもので、御使いたちを通して仲介者の手で定められたものです。19節は律法について3つのことを教えてくれます。まず律法の時です。律法の時はキリストが来られるまでです。約束の本体である主イエスが来られた以上、律法が以前のように猛威を振るうことはありません。イエス様が律法をすべて守り行い成就されたので、私たちには律法の行いが求められません。次に、違反を示すために律法は付け加えられました。律法は人を救うために与えられたわけではありません。人が罪を犯すので、それは罪だよ、死罪ですよと指摘するために後から与えられました。律法は救いではなく死の呪いをもたらします。また律法には仲介者がいます。御使いたちを通してっていう言い回しは、当時の神様の働き方の理解が反映されている表現のように思います。聖書の他の箇所にも同じような描写があります。神様が働くときに神様は御使いを帯同されます。この点、次の20節と合わせて考えると分かりやすいかもしれませんが、20節自体が読んでもちょっとよく分かんない、解釈がとても難解な箇所です。次のように理解するとどうでしょう。20節をこのように読むことができます。律法には仲介者が必要です。しかし約束には仲介者は必要ありません。律法には仲介者が必要ですが、約束には仲介者は必要ありません。約束のために 働く方は神様お一人だからです。私たちクリスチャンは無条件反射みたいに聖書で仲介者と聞いたら真っ先にイエス様のことなのではと浮かぶかもしれません。ただ今日の20節の仲介者はイエス様ではありません。出エジプトをした時のことを言ってますが、イスラエルに律法を授与する時、御子なるイエス様が単独で働いたっていう記述は見られないからです。イエス様ではありません。ですから20節の仲介者は主から石の板を受け取ったモーセと考えるのが妥当です。すなわち神様が神の民に律法を与えた時に御使いやモーセが仲介役として用いられたということです。では律法にはどうして仲介者が立てられましたか。シナイ山で与えられたモーセの契約律法の契約当事者は主なる神様と神の民です。神様はカナンの地において神の民を祝福されますが、そこには条件がありました。民は神様に従わなければなりません。律法を完璧に守らなければなりませんでした。守れなければ祝福どころか呪いが下されます。この民と神様の間に仲介者としてモーセが置かれました。一方でアブラハムの契約はどうですか。創世記12、15、17章を見ると約束においてアブラハムの契約において天の相続財産の恵みを与える方は唯一神様お一人です。主が主導的にアブラハムに約束をお与えになりました。仲介者はありません。約束は人間側の従順や都合に左右されませんでした。神様はアブラハムにこれこれやってくださいと言って召し出したわけではありません。ただ神様の誠実なご計画通りに一人子イエスの完全な従順によって成就されました。律法と約束どちらの方が優れているかはもうお分かりだと思います。律法と約束、律法と福音の鮮明で圧倒的な違いに目を向けていただきたいと思います。しかし私たちの住むこの世界には仲介者がいっぱいいます。残念ながら良い仲介者ではありません。伝言ゲームの話をしたんですけれども、伝言ゲームってどっかで誰かが不正解をするから不正解になるんですね。その不正解がずっとつながっていくわけです。悪い仲介者たちは自分たちの腹を満たすために福音について、また義人について、今日読まれ語られた聖書箇所とは違うことを言います。あるものは旧約時代のイスラエルは律法を守ることで救われる宗教で、新約の教会はキリストを信じることで救われる宗教だと言います。いいえ、違います。旧新約を通して天の下でキリストのほかに救われるべき名を人間に神様は与えていません。またあるものはイエスを信じた後も律法を一生懸命守らなければならない、自分の救いを一生懸命維持して最後の裁きの時に義と認められるためだと言いますが、これも違います。キリストによる救いは後から行いによって完成されるものではないと私たちはガラテヤ人の手紙の説教で確認しました。 これらの人たちの教えは、キリストの贖いの技を無駄なものにします。律法を守らないと救いが取り消されるかもしれないと、人々を脅して一生を不安に陥れる偽兄弟たちのようです。救いの確かさは、私たちの歩みではなく、ただキリストが私たちのためになされた完全な従順によるのです。いつまで私たちは彼らが私たちの周りで語ることを容認しますか？いつまで彼らが連発する伝言ゲームの不正解を参考にしたり受け入れたりしますか？私が言っているのは皆さんのことではありません。日本でも活動する立法主義の異端宗派、 YouTube で有名な先生、最近流行りの信仰書籍のことを言っています。これらのふさわしくない仲介者たちは、立法と福音の理解において、福音の理解において私たちの信仰生活を混乱に陥れます。イエス様は信じてるけど、良いこともしないと救われないと思う。よく聞きますよ。聖書にはこう書いてるけど、あの先生有名なんだからどっちも正しいんじゃないの、どっちも正しいんじゃないのってよく聞きますよ。よくわからないからわからないままにしておこう。先生教えてください。これもよく聞きます。こう思っていませんか？パウロがその道は福音です、福音ではないですよって言ったガラテアの人々も同じように考えていたかもしれません。ですから聖霊様は今日使徒パウロの言葉を通して兄弟たちよと優しく語りかけておられます。その道は間違っています。伝言ゲームの不正解です。聖書ははっきりと言われます。財産の相続を受けるために一生懸命頑張る人はいませんね。神様の約束を信頼し、キリストが成してくださった緩みのない贖いの技を受け入れましょう。最後3つ目のポイントは、律法が指すものです。ここまで神様の恵みによる契約を通して約束と律法について見てきました。パウロは福音と律法は違うものであり、福音の方がはるかに優れていると言います。相続は律法の行いにではなく約束によるものですから、約束の方が律法より優れています。ここまで聞いたらパウロの反対者たちはこう言うかもしれません。私たちもこう思えるかもしれません。あなたは律法はいらないというのですか？律法を定めたのは神なのに、あなたは律法が悪だというのですか？パウロはこの律法主義者たちの声を予想でもしたかのように21節で次のように語ります。それでは律法は神の約束に反するのでしょうか？決してそんなことはありません。もし命を与えることができる律法が与えられたのであれば、義は確かに律法によるものだったのでしょう。21節は律法は悪いものでも神様に敵対するものでもないと教えます。またガラテア諸教会の律法主義者たちのように、律法が永遠の命を約束するもの、すなわち律法遵守が罪人を救う手段だと考えてはならないとも言います。それが21節に入っています。約束と律法にはそれぞれ異なる目的があります。 続く22節は、聖書はすべてのものを罪の下に閉じ込めたと言います。ここで言う聖書とは、律法によって代表される旧約聖書のことです。まだパウロの当時は聖書イコール旧約聖書だったからです。ですから律法がすべてのものを罪の下に閉じ込めたと読むこともできます。神様は律法を用いられますが、その用途は衝撃的です。私たちに死刑を宣告するために用いられます。律法は人を生かすものではありません。人を義と認めたり、生まれ変わらせたりすることはできません。ただ、人を罪に定めることができます。この世に生まれた人が誰も逃れることができないように、すべての人は律法によって罪ありとされます。これが律法の役割です。人に罪を罪と教え、罪を犯した私は死ななければならない存在であると教えます。しかしこの八方塞がりにも一筋の光があります。22節の後半です。それは約束がイエス・キリストに対する信仰によって信じる人たちに与えられるためでした。私たちの一筋の光とは、神様がアブラハムに施されたこの約束、人に自分自身のものではない義、イエス様の義をあると認め、罪を許し、やがて天の相続財産を受け継がせてくださるという約束のことです。イエス・キリストを信じる信仰によって信仰者に与えられた約束です。律法ではありません。律法の行いによるのではありません。私たちの信仰の行為によるのではありません。人の何か宗教的な行いを通して得られるものではありません。つまりクリスチャンになっても信仰的な境地に入らなければ、なんかカタルシスのような状態がずっと続いてなければ、または善行をたくさんしなければ救われないというものではありません。どうしてですか？イエス様が地上におられた時にもう行い終わってくださったからなんですよ。神様の約束を信じるということは、このイエス様がなされた律法にすべて従ったこの行為が全部もう私に適用済みだということを信じることです。イエス様が律法に従ったことで私が従ったことになるんですか？はい、そうです。でも実感もないし不安です。良い行いをしなければならないんじゃないですか？いいえ、その必要はないんです。律法は私たちの無力、私たちの行いの値打ちのなさをあらわにします。律法はまず私たち自身を指します。善を行うのに全く無能力で罪を犯したがる私を指します。この罪の罰として死ぬしかないと聖書に定められた、それを教えます。その私を指し示します。律法は完膚なきまで私たちを断罪し、自分自身には自分の中には救いがないことを気づかせてくれます。こうすることで私の代わりに律法を完成し、私の代わりに契約不履行による死の刑罰を十字架で受け、死んでよみがえったイエス・キリストに頼り、イエス・キリストの救いを求めるようにすることが律法の目的です。神様はどうしてこのようになされましたか？ 人が律法を行うこと、熱心を出すことによって救われないようにするためです。行いでは誰も救われず、むしろその人生は一生の間恐怖と不安に苛まれます。行いには終わりがありません。ただ選ばれた者が約束した方を信じることで救われます。メッセージをまとめます。主イエスは律法を行うことではなく、選びの民が福音を聞いて聖霊の働きを通してこの祝福の約束を信じるようにされます。この中にまだイエス・キリストをご自分の救い主として受け入れていない方がおられるかもしれません。その中には信じたいとは思う、信じたいけど踏ん切りがつかないというところにおられる方もおられるかもしれません。大丈夫です。自然な反応です。信じようと努力して信じられるものではありません。行動によるのではありません。世の中にはたくさんの仲介者を自称する人々がいます。私が何か教えてあげますよ、私が神ですよ、私が言うことが正しいですよっていう人はたくさんいます。彼らは他人を救うことはできません。しかしイエスは違います。イエスはご自分が救おうとする人に今日の聖書の約束を信じる信仰を与えることができます。もう少しイエスの話を聞き続けられますように、ぜひイエス・キリストの助けを求めてみていただきたいです。今主にある皆さん、私たちに信仰が与えられ祝福に預かっていることがいかに驚くべき恵みなのでしょう。信仰のない人は決して手に入れることのない尊いものです。皆に信仰が与えられるわけではありません。ただ神様の限りのない愛によって聖霊が私たちのうちに働き、数千年も前に与えられた代わりのない約束がイエス・キリストを信じる信仰を通して与えられました。この福音のキリストを信じる皆さんは本当に神様から特別に愛されています。この世の間違った仲介者からではなく、主イエスからの愛を受けているからです。お祈りをいたします。父なる神様、あなたが私たちを愛してくださってありがとうございます。世の中には仲介者を自称する人たち、または間違った道に私たちを導こうとする者たちもおりますが、聖書を通してあなたははっきりとおっしゃいます。律法は私たちがイエス・キリストを求める、それを気づかせる、その役割ですよ。救いはイエス様がなされた完全な技と、イエス様がなされた十字架の従順によるものです。それを聖霊を通して信じる私たちは、自分の救いを何かによって確かにする必要、確かにしようとする必要はありません。不安になることもありません。なぜなら私ではなくイエス様が完全に従ってくださったからです。それが私たちのものになったこと、その義が私たちに与えられたことを、転化されたことを本当に感謝します。この1週間私たちの歩みがその信仰の約束のうちに平安の 道を歩むことができますように助けてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。